はようございます。何人の方が毎日、まあ、大抵毎日ご飯食べてる人、お米ご飯食べてる人は結構いますね。毎日パン食べる人毎日、芋を食べる人一つ、去年発見したんだけど、病気した時にね、どうしてこんなことになったのっていろいろ考えていろいろ調べてんだけれども、一つ分かったのは、私のおじいちゃん、ひいおじいちゃん、もうずっと、500年前まで調べていくと、アイアランドから来て、そしてアイアランドでは中心になる食べ物は芋なんですよ。そしてなんか書いてあったのは、自分の DNA に合ってるようなものを食べると健康になると思ってて、そして僕は日本生まれやからご飯大好きなんだけど、ちょっと変えてみたんですね、芋に変えてみたんですね。ちょっとびっくりしたのはね、めっちゃ楽、体が本当になんか楽で、ですが私がご飯食べるっていうのはなんか特別な、もう大好きなんだけれども、毎日何を食べてるって言いますと芋なんですね。そして芋を食べるとなんか体の調子がいい、気分がいいって、そう なぜかというと、その DNA の中でも何百年前から、まあ、そのようにもう体が慣れてるもんですので、それで今日話したいのは、じゃあこの教会の DNA っていうのはどういうものでしょうかって、教会によって始まりそして作りが違うから、じゃあこの教会は一体どういう基礎、どういう土台があって、そしてどういうものが優先として大切にしているのは、今日ちょっと説明したいと思います。だいたい3年に一度このようなメッセージしてるんじゃないかなと思うんですけれども、その答えはマタイの18章の1節から5節に書いてあるんじゃないかなと思いますので、読んでください。マタイの18章の1節から5節まで、
はい、
6節まで、
はい、その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入りません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。
OK、私もちっちゃい時からもうこの御言葉もう何回も読んでるんですけれども、私もそうだったんですけれども、多くの人はこれ読んだ時、ああそうかそうか、まあいいこと言うね、子供のようにならないといけないとか、まあどういうことやろうかってそのまま流してしまう場合が多いんじゃないかなと思うんですね。けどここでは本当に大事な、そしてもう大ベテランクリスチャンも掴んでないような教えがこの中にあるんですね。神の御国の中には、何週間前に信仰は、経済の動き、信仰によって神様動くんだけれども、その信仰っていうのはどういう味がついてるというと、子供のような信仰なんですね。子供の心を持った人たちが神の御国に通用するんですね。ですから私たちがこの 人生の中でも満たされたい、奇跡を体験したい、神様の力が欲しい、それを思うんだったら私たちの価値観が変わらないといけない、子供のような心を持たないといけないっていうことをここに書いてあるんですね。子供がなんか大事なものが持ってるんです。そして、私たちが大きくなっていくと、考えないでその大事な宝物を手放してしまう場合が多いんですね。そして手放してしまうと結局神の御国の力がなかなか自分の人生の中に入っていかないんですね。神の御国の価値観、またこの、ね、社会の価値観も全然ちょっとでも似てるんじゃなくてね、全然違うんですよ。この世界では偉い人って質問してるんですね。誰が神の御国やったら誰が一番偉いんですかってみんな聞いてるんですけれども、この社会では一番偉い人っていうのはまずお金を持ってる人、金を持ってるだけではなくて資格のある人、優秀な大学から卒業した人、ちょっと有名になってる人、そういう人は本当に通用するっていう考え方あるんですけれども、神の御国では逆なの。全然通用しないんです、そういうものでは。そして私子供の時からそれをどうしたもんかなと思ってて、横浜育ちですので、宣教師の集まりとかあったんですね。お父さんも宣教師で、そして不思議にどういうことやろうなともう考えてたんですけれども、その宣教師の集まりの中ではものすごい資格持ってる宣教師もいたんですね。プリンストン大学から卒業して、またプリンストン進学校でから卒業して博士になって、そしてどっかの大学で東京で教えてる宣教師もいて、そして今度は、なんか単純なバイブルスクールから卒業して、なんか会話を聞いててこの人そんなに勉強してないんだなっていうような宣教師もいたんですね。けど不思議にそういう宣教師がね、どんどんどんどん人が救われるの。けれどもものすごい資格を持った先生はね、なんか救いの話も出てこないんだよね。で周りの人たちが神様すごいなっていうよりも、あの人すごいなって、ものすごいなって、あんなだってね、会話してる時に何を言ってるかさっぱりわからないわって、すごいな、感動しましたってね、あんだけね、それ聞いたって、本もねいくつか出しててね、私一個もらったんだけどね、もう何を書いてあるかわかんなくてね、もう感動しましたって、あれって。ですからあんなねすごい人は結果は何もない。今度は単純な人、めちゃくちゃ持ちられるっていうようなものが、子供の時から私を見てて考えた、なんでやろうと思ってたんですね。神の御国の中に働くんやったら、子供のような、ものにならないといけないんですね。よく牧師の雑誌もあるんですけれども、面白いなといつも思うんですけれども、日本の牧師は世界の牧師の中では教育が上の方なの、かなり上なんです。かなり大学から卒業してまた進学校で、そういう牧師が日本には非常に多いんですね。けれども救われる人たちが、世界で一番少ないんです。あんだけ教育があるのに。そして今度は、ペルーとかブラジルとかそういうとこ行って、それでほとんど分かってないような、もう一番基本なところを掴んでるけれども、そんななんかプリンストンとかすごいところから卒業してない人たちはもうリバイバル起きるんですね。でどんどんどんどん人を救われていくんですね。どうしてやろうって、もう基本は神の御国に働くには子供のような心を受け入れないといけない。子供のような心で働くと 通用するって、そういうようなものなんですね。そしてこれがイエス様の人生の中には見ることができるんですね。そしてイエス様 の、マタイ、マルコ、ルーカ、ヨハネの中に読んでみますと、最初イエス様が出てくる話っていうのは12歳の時なんですけれども、12歳の時にその12歳のイエス様が、神様に向けてすごく不自然な、変な、誰も使わないような言葉を使ってたんですね。そして、もうちょっと親に怒られてて、どこにいたのって、そしてあなたは知らなかったんですかって、私は私 のお父さんの家にいるべきなんだって、そのような返事をしたんだけど、それ礼拝の場所の話なんだけれども、日本語に訳すとお父さんって言うんですけど、お父様って言うんですけれども、元の訳はね、アバなの。アバっていう言葉使ってたんですね。そしてアバっていう言葉は大人使うような言葉じゃないの、それは3歳の子供使うような言葉なんですね。そして意味はパパっていう意味なんですね。けどパパっていうのは、そうだね、パパ8歳の人でも10歳の人、日本やったらパパって使う人は結構大好きな、お父さんやったらパパって、二十歳になっても30になってもパパって呼ぶ人がいるんだけどね、アバ違うの。アバはもうベイビーの単語なの。ですからその意味はね、多分これが一番意味掴んでんじゃないかなと思うんですけど、それはね、パパ、そういう意味じゃないの。ですから時代ね、このイエス様12歳の時にこのアバって神様、天のお父様アバって呼んでたんです。そしてまあ12歳やからね、まあちょっと遅れてるなって ね、もうちょっと大きくなったらこれをやめるやろうと思ったら、30歳になってもまだその天のお父様がアバって呼んでたんですね。それだけではなくて、十字架につけられた時に一番苦しい33歳で、時も変わらないで、その時でもその赤ん坊、子供が使うような言葉で呼んでたんです。アバって呼んでて、それだけではなくて、蘇った後でもアバっていう言葉を使ってたんですね。そしてアバっていう名前っていうの、アバって呼ぶのはね、大人として言えるもんじゃないの、ね、だってね、例えば私が、ね、東大行って、それでは皆様、天のアバのことを説明したいと思うんですけどって言ったら、もうみんなずっこけると思うんだよね。けどそのアバっていうのは、大人の立場を持ちながら言えるようなもんじゃないんですね。その言葉使うと自動的に自分は子供のモードに入るようなものなんですね。そしてすごいのは、ヨハネの、20章17節、ヨハネの20章17節なんですけれども、読んでくれますか。
はい。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟のところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。
すいませんけど、この訳はね、空振りしてるんですよ。英語も空振りしてるんです。なぜ言うとね、ここに書いてあるのは父って書いてあるんです。そして英語ではファザーって書いてあるんです。元の訳はね、アバなのよ、パパなのよ。 そういうような意味がこの中に入ってるんですね。ですからここに書いてあるのは、もう一度17節の B 読んでくれますか。
私の兄弟のところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の
神。許可を下りてるんです。イエス様のアバが私たちのアバにもなってるんです。信じるとなれるんです。私たちもそのような心を持って神様に向けて祈ったりすることができるんですね。これは基本的なキリスト教の教えなのに、多くの人はこれを掴んでないんです。教会が大人の教会になってしまってるから奇跡が少ないんです。大人の世界になってしまってるから祝福なかなか来ないんですね。卒業してしまってるんです。この基本をちゃんと支えてないから、なかなかね、人が救われてもそれは、1年に1回2人様とか、そういうような2人の方とか、そういうようなもんになってるんですけれども、なぜ言うと神様の御国の中に通用するのは子供の心なんです。子供の心を持つと神様が働いてくれるんです。大人のような心を持ってしまうと、その奇跡的な力が流れてこない場合が多いんですね。ですから私たちがそのような関係をずっと50歳になっても80歳になっても、その関係を大事にするっていうのは大切なことなんですね。じゃあ今度は今子どもの話をしたんですけれども、大人の性格、大人の価値観っていうのはどういうものなのか、ちょっと考えていただきたいと思います。大人っていうのはどういうものなのかっていう、大人の意味はエキスパートの意味なんです。ベテランっていう意味がその中に入ってる。大人ってエキスパートなんで、プロフェッショナル の世界なんですね。ですからそういうエキスパート、私はもうベテランですっていう心っていうのは、もう本当にハイレベルなものが欲しいの。ですから単純なメッセージを嫌がるの、簡単なものを嫌がるの、もっともっとね、深い難しいようなものを欲しがるんですね、大人の心っていうのは。けれどもその大人の心を持ってしまうと危険なのは、コリント第一手紙の8章の一節なんですけど、コリント第一手紙の8章の一節読んでくれますか。
次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。
最後の部分もう一回読んでください。
しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。
自分が何か学んでしまうと、同時に私が知ってるんだっていう心が入ってくるの。一緒で同時に何か学んでいくと偉いっていうようなもの入ってくるんですね。そして私がアメリカ留学して、そしてまず聖書学校2年行って、そしてその後に進学校の4年から卒業して、そしてね、日本にね、私が知ってるっていう、そして自分 の、パルモア学院の事務所がオフィスをもらって、そこに私の卒業の証書貼って、そしてね、私が分かってるんだって、そしてこのね未熟な、日本の宣教師たち 助けてやるわと、そういう心を持ってたんですね。そですから3年間使い物にならないロブは、分かってると思ってたから、大人の心を持ってしまったから、ですから結局うまくいかなかったんですね。もうせっかくあんだけギリシャ語を勉強して、あんだけね、もうかっこよく書いて、この漢語はこういう意味なのよとか、そうするとみんな寝てんだよな、興味ないんだよな、何にも起きないんだよね。なぜ言うと、勉強していくと同時に自分が高ぶってしまう、偉くなってしまうというものがあるんですね。ですから今皆様に教えようとしているのは、じゃあ聖書を勉強するなっていうもんじゃなくて、けど何か学んだ時に自分が高慢になるって分かってて、そして自分をへりくだらないといけないんですね。ウェストコーストではのラジオでは、マーチンという博士がいるんですけれども、彼は聖書をどの質問でも聖書と関係するものやったら答えてきますっていうトークショーがあって、そして僕がよくカリフォルニアで勉強してた頃はその先生の話をラジオで聞いてたんだけどね、もう天才、もうすごい、いろんな人がね、もう電話、ラジオの中で電話して、じゃあ先生、これ答えてみろとか、じゃあね、世界がね、もうこんだけの戦争があって、神様が愛やったら、なんで、そんなことを、許可、何もしないのか、説明してください。そして彼の説明がうまいのよ。もう、本当になんか嬉しいって、僕も、ように、もうどっかかかってこいって、何がどんな疑問あってもって、けれどもその先生面白いんだけれども、その、トークショーが30分ぐらいやったと思うんですけど、始まる時も終わる時も祈るんですね。天皇様、私が今からあなたの御言葉を説明しますけれども、知恵を私がみんなに言うと私も高ぶる危険がありますので、あなたの前に頭を下げます。私は弱い人間です、いつでも私の人生というのはあっという間に終わることがありますので、私はあなたに委ねて今の番組を始めたいと思います。そして終わりも同じことするんだよね。あんだけの賢いし分かってんの、知恵を持っていくと同時に高慢が入ってくる。そして高慢っていうのは神様には敵と思ってしまうの、私たちが傲慢になると、ですから、今日話しているのは絶対その聖書を勉強するなとかそういうんじゃなくて、けれどもちゃんと勉強していくと自動的に気をつけないとプライドが入ってきて、そして自分の子供らしさっていうのはもう、減っていくっていうものがちゃんと分かってて勉強した方がいいんじゃないかなと思います。パオロも新約聖書のパオロもすっごくなんか、イライラしてたのは、彼はものすごい資格のある方で、もうその時代の聖書はほとんど頭の中で覚えてた人で、もうすごい資格を持ってる人なんだけれども、彼はちょっともう困ってたのはね、コリント第一手紙の2章の1節から5節、彼の話をちょっと読んでくれますか。コリント第一手紙2章の1節から5節、うん、
さて兄弟たち、私があなた方のところへ行った時、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。
この人はあの時代、もう一番資格持ってるような人だったんですよ。 ね、そしてあの彼はあんだけの資格を持ってんのに、それを置いて自分の説教を分かりやすく誰にも通用するような形にもう降りてくれたんですよ。そして賢い話とかね、なんかみんなあの人すごいな賢いなって全部それを置いて、そして単純な福音をみんなに教えたんですね。そして今度は賢いような喋り方とかではなくて、神様が働いてる証拠っていうのは力なんです。精霊の力、人が癒されていく、人が救われていくって、それが神様が働いてる証拠なんですね。たまにこういう人が来るんですけれどもね、ロブって私が今ね何々先生のとこ行ってねものすごく学んでるんですよって、もうもうこんなんでもうすごいですよって、あの先生はねもういっぱいいろんなことをしててね、こうでもうすごいすごいって、そうか奇跡は、そんなのあんまりないんだけど、そう救われる人は去年一人いたなって、もう興味ない、結果がない、ね、賢いことだけ喋ってる大人の教会やって、ね、頭でかーくなって結果がないの、ね、ですから KBF では DNA としてみんな賢いな、あの人たち賢いな、聖書がよく知っててね、もうね結構ねもう暇の時間みんなギリシャ語を喋ってんのよとかいいのよ、それではなくて結果なのね、がんの人が癒される、それがここの価値観なの、病気な人から立ち直って、それだけではなくて人が救われていく、そのようなものを見てるんです。本物の教会かどうかっていうのはそれを見てるんですね。ガソリンタンクも燃料見るでしょ、私それを見てるんですよ、人が救われているかどうか、人が癒されているかどうか、それを見てるんですね。それが本物の教会なんですね。その DNA を大切にしていきたいなと思っていますけれども、聖書を学んでほしい、もちろんそれがあるんだけれども、ちゃんと計算に入れると何か学んでいくと、今度は自分はその子供の心を守るために頭を下げないといけない、もう偉そうにはしゃべらない、そのようにやっていくんですね。で私が自分のメッセージの後に良かったかどうかっていうのは、大人から言われると、それはいいんだけれども、一番興味持ってるのは小学生の子がいるとその人と話しかけるの。そして今日のメッセージ聞いたって聞いた、聞いたって、そして何か覚えてるもんあるって、なんかロブがこうであれ笑ったって、それだけ、あんまりうまくいかなかったんだよなと思って僕の話ちょっとだけ覚えてて内容が覚えてないんだよなって、けど今度子供が内容覚えてるとね、今日満塁ホームラン打ったわと思うんだよね。通用して、パウロみたいに通用したって、小学校6年生の子が一番大事なポイントを掴んでくれた、神様ありがとうって、もうこれがもう本当に感謝って、やっと、今日はそれがうまくいったから本当に感謝やなって、そのような価値観っていうので私がやろうとしてるんですね。まあ大人の価値観今説明したんですけど、じゃあ子供の心って、子供の考え方がどういうものなのかっていうのは、今からこれが私たちの DNA として大切にするんだったら、子供っていうのはね、まずね、基本的に子供っていうのはね、ビギナーなの、初心者なの、そういう心持ってるの、教えてって、教えて、ですから子供これ言うの好きなんだけど、どうしてって、パパどうして、 ママどうしてって、それ好きなの。それですから、その心が80歳になっても90歳になっても、その純粋などうしてって、隣の方に向けてどうしてって練習してみてください。どうしてって、ね、子供らしくどうしてって、年関係なくね、それが子どもの心なんです。そういう態度教えて、どうしてって、うん、もう一つはね、子どもっていうのはね、場合によってちょっと怖いんだけれどもね、子どもっていうのは何か学んでる途中で実行しようとするの。 やるやるってね、愛ちゃんやるって、危ないのにやるって、ちょ進めた半分のやるやるやるってやるの。ですからね、子どもの心っていうのは、学んだらすぐにやろうとする、それが子どもの心なんです。大人は違うんですよ。大人はね、なかなかいい話をしますね、感動しました、感動しました、それで終わんのよそして次の週は何を望んでるかというと、また感動したいわけなの。けど実行してないんですよ。ですから溜まってるんですよ。どんどん学んでいってるんだけれども、その学んだことを自分の娘息子、自分の、同級生、もう友達に流してないんですよ。実行してないんですよ。ただね、わあ、なかなか深いものやなって、もっと勉強しないと、聖書全部分かったらイエス様受け入れようかな、それなのよ、ね、子供はすぐ学んですぐ動く、そういう人は奇跡を体験します。そういう人は、ですから子供の心、それ学んだらやろう、やってみよう、ちょっとでもやってみよう、もう失敗するかもしれないけどやってみようって、そういう学んだ時に実行しようとする、それは子供の、心なんですね。もう一つはね、子供っていうのはね、いつも期待しているっていう心なの。子供ってなんかいいこと起きるんちゃうかって、あじいちゃん来た、なんかお小遣いもらったらいいのにとか、そういうような期待を持って生きているんです。何か起きるぞって、なんかもうね、急にね、雪が降って、そして積もって、幼稚園が休みになって、そして神戸行って、アンパンマンの博物館に行けるかもしんないって。ね、全然ね、雪降ってないのに、そこまで走ってしまうの。期待を持って生きているって。けれどもね、大人が違うんだよね。大人っていうのはね、これなんだよね。分かってるよ、その前って。知ってるよ、その前って。それはもう常識でしょ。当たり前よ、その前は。もう誰だって、まあ、ね、聖書っていうのはね、ね、マタイ、マルコ、ルーカ、全部読んでるっていうの、まあ、そういうのは大人なんだよね。子供は違うの。期待、分かってる、知ってるではなくて、期待してて、何か起きるぞって。そういう期待を持って、イエス様はその中に生きてたんです。ですから奇跡があったの。期待を持って、天のパパアバが何かしてくれるんちゃうかって期待してたから、湖の上に歩いてたんですよ。期待してるから奇跡を起こして食べ物を増やしたんですよ。そういうのは子供の心なんですね。ですから自分が偉そうに分かってる態度を取っていくと、もう何も起きないんです。神の御国の中ではそういうもんじゃないので、子供の心なんですね。でそして子供っていうのは子供に お腹空いたって聞いたらね、子供っていうのはね、はーいって言うの。何が欲しいって、いちごとか、その次何欲しい、ドーナツとか、もうすぐ言うんだよね。あのけど大人は違うんだよね。あのなんか食べませんかって、いやもううちで食べましたんで、でもういいですって、大丈夫ですって、もう食べて、いやいいんです、いいんです、今もう前も食べたしとか、どうぞどうぞどうぞどうぞ、いやいいです、どうぞどうぞ、まあありがとうって。でやっぱりね、あのそれが大人なんだよな。子供ははーい食べるって、一番大きいのは欲しいって、でそれが子供なんだよな。そしてそういう心が神の御国の中に通用するようなものなんです。それが通用するんですね。あの欲しい、正直に言える、これもそうなんだけれどもね、あの子供っていうのは、あなたのために祈ってもいいですかってね、あ明日発表会があるでしょ、あなたのために祈っていいですか、お願いします、祈っててねって、ありがとうって言うんだよね。あのけれども本当に偉いクリスチャンっていうのは、本当に偉い大人のクリスチャンっていうのは、あなたのために祈ってもいいですかって言うと、大丈夫ですって、私も自分で祈ってますんで、うわー出たもうバリバリ神の御国から卒業したクリスチャンやってそういう、いやいいのいいの、私も一人でもうなってね、心の中であなたに頭を下げて祈ってもらうもんかって、私の方が上なのよって、もう完全に神の御国から卒業してしまってんだよな。もうそういう人たまにいるんですよ。まあ KBA ではあんまり長くいないけど、あのね、こんな未熟なもんだよな、いてられないからな、うん、けどそういう人はいるんですよね。神の御国に入るには、通用するには、子供の心が基本なんです。これは基本のイエス様の教えなんです。イエス様はこの価値観で動いてたんです。この価値観で生きてたんですよ。ですからこれはなんかロブの変な傾いた話じゃないんで、基本的なあの教えなんですね。もう130年前の話なんですけれども、やっと日本がオープンになって、そしてこの北野町に外国の方が住むことができるようになって、まあ周りに城壁があって、もう国際村のようになってたんですけれども、そこにね、ある宣教師がね、あの来たんだけれども、メソディストの宣教師でね、あのランバスっていう先生がいたんですね。そしてランバスはあのメソディストの宣教師で、メソディストっていうのは、なんでメソディストっていうと、基本的な意味はメソッドっていうのはテクニックなんですね。そしてどうしてそのメソッド、そのテクニック、メソディストのテクニックは何かというとね、あの牧師を、作るのはちょっと時間かかるから、あの普通の人を、先生の説教を、印刷して、その説教を家庭集会に持って行って、そして読んで祈って、福音を伝えて、あの人が救われていくって。ですからベテラン牧師が動いてるんではなくて、普通の人が、読めますか、はい読める、イエス様信じていますか、はい信じている、じゃあこれを持ってあの村に行って、 あの人の家でこれを読んで、そしてその後に祈ってくださいって、そういう単純なメソッドが あって、それで福音が広がったんですよ。ものすごいイギリスでもアメリカでもものすごいものになってしまって、教育のあんまりない人たちが用いられるというのは、その教派の基本的なもんだったんですね。ですからランバス先生はもちろん教育を受けた方なんですけれども、そのメソッド、そのやり方でこの神戸に来たんですね。そして福音を単純に分かりやすく伝えたんです。何が起きたっていうと、大勢の人が信じた、 大勢の人が救われた、そして1ヶ月、40人が洗礼受けるとか、それ60人が洗礼受ける、それが普通のことなんですね。そこであそこの範囲にある歴史のある英国教会ができてて、そしてそこから今度は慶明女学院、また漢学ができたんだよね。けど何か漢学とか慶明の始まりはね、聖書、ちっちゃな部屋に本が置いてあっただけなのよ。そしてそこで本読むような、リーディング、本読み部屋だったんですよ。そして周りの社会が何やってんのそこでっていうような、全く尊敬されないようなもので、みんな見てたんだけれども、そこからパルマ学院、慶明女学院、そしてまた漢学ができてて、そして最初はものすごくクリスチャンが多くて、けど何が起きたっていうと、いつ間にかなんかね、漢学はなんかおっちょこちょいような、なんかクリスチャンがやれようとしてるような学校じゃなくてね、尊敬されるようになったの。偉いとこになって何が起きた？同時に奇跡っていう話がない、救われる話がない、大人になっちゃった、大人の働きになったんですね。ですから今、いやそこは立派な学校ですよっていうような、けど生き生きした福音っていうものではないんですね、今の場合はね。ですから私たちも年取っていくと気をつけないといけないのは、ただ偉くなるだけで、そうすると神様は私たちは器として使えなくなるようなものになっていく危険があるんですね。大人にはなってはいけません。子供の心、80になっても90歳になってもそれを大事に持っていく、これが大切な。そうするとあなたが用いられます。そうすると満たされます。そうすると奇跡を体験することができます。けれども大人になってしまうとそれが止まってしまうんですね。なぜ言うと、神の御国は子供のようにならないと通用しないようなものなんですね。これが KBF の基本な価値観なんです。ですから、ね、よく教会はね、まあいいとこもあればなんかちょっとなあとか、なんか不思議なとこでなあとか、なぜ言うとね、もう50歳の子供がいんのよって、70歳の子供がいんのよって、それはそれでいいのよ、ね、他の教会やったら大人になるっていうものがあるんですけれども、これがその基本的な教えなんですね。子供っていうのは悲しい時何をしますか？泣く。大人は大丈夫っていうんだよな子供っていうのは人をハグする、子供っていうのは笑う、子供っていうのは許す。幼稚園で友達と喧嘩したら、もうワンワン泣いて、そして先生が来て、じゃあ謝りなさいって、ごめんなさいって言って、そしてもう30分経ったら2人また仲良くやってんだよね。大人は何すんの？もう5年間もあの時はもうあの人はね、もうクリスチャンと思えないわと、もうで、そして5年10年経ってもね、もうまだも運んでるの。なぜ言うと大人に なってしまうんだよね。子供っていうのはね、許すのよ、笑うのよ、計算しない、分けるのよ、そのようなものなんだよね。大人は違うんだよね。大人は計算してしまうんだよね。2年前私がね、お歳暮を送って、あの時は帰ってきたんだけどね、ちゃんと、けども最近はね、あんな高いもん送ったのに、なんかね、常識悪いわとか、そういうようなものは大人のものなんですね。子供は違うの。子供計算してないの。 もうありがたーって言って、これも分けてあげるわーとか、そういう広、心に広いような与え方っていうのは神の御国の与え方なんですね。ですから皆様どうでしょうか、クリスチャンとして、子供でしょうか、大人になっているのでしょうか、下手したら使い物にならないような大人になってしまう危険なので、私は目標しているのは、70歳になった時でも、子供のような心で、ずっと持ちられたいなと思ってますので、皆様も、同じような道を選んでくれたら嬉しいな。それだったら KBF の先が本当に豊かで、素晴らしいことがこれから起きるんではないかなと思っています。じゃあ最後に祈りたいと思います。天のパパ、天のお父様、本当に私たちを選んでくれて、そしてイエス様だけがそういうアバの関係ではなくて、私たちもそのようなあったかい関係を持つことができること、本当に心から感謝します。本当に感謝します。私たちが意味のないような人生を経験したくないので、この基本的な価値観を私たちのものにできますように知恵をください。そして固いなんかプライド持ってるようなものが私たちの中にあるんだったら、私たちそれを気づくことができますように、そしてそれを手放すことができますように、そしてもう一度あなたの御国の中に使えるようなものになっていきますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。